ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平です。で、毎月最終週は NPO と経営ということをキーワードに、お話を進めております。本日はですね、まあ、ちょっと、スタジオゲストというか一緒にこう進めている、ロッキーの中須さん、また後ほどご紹介したいと思いますけれども、の2人でこう進めていきたいと思っているんですけれども、もう6月も終わりで、もう来月はですね、祇園祭りが京都では、始まるということで、もう暑い、もう今もね、暑いですけれども、もっとこう暑い夏がこうやってくるなって感じですね。祇園祭りの今、街中では各鉾町でですね、コンチキチンの練習の音が聞こえてくるようになりましたけれども、7月になってくるとですね、これが、まあ、もっともっとこう響き渡ってくると。で、私たちの文脈でいくと、祇園祭りの祇園祭りゴミゼロ大作戦ということで、4年前から、なんとか祇園祭りを、まあ、環境に配慮したものにしよう、ゴミが出ないようなお祭りにできないかということで、市民事業者行政がですね、一緒になってみんなでこうゴミをなくすような取り組みを進めてきています。まあ、そのあたり、実はこの祇園祭りだけじゃなくて、今年は大阪の天神祭りでもこの取り組みが広まるという話もありますので、このあたりの情報をですね、後ほどたっぷりお届けしていきたいと思います。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、早速本日のゲストご紹介いたしましょう。本日は近畿労働金庫地域共生推進室の中須正治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ゲストというとなんかちょっと変な感じですけれども、ね、今日は2人で進めさせていただきます。は
い
は
い、よろしくお願いします。
中須さん、でも今回というか、この、まあ、ローキンさん、いろんな取り組みこれまでもされてきていますけれども、新聞でこう見ましたが、協調融資というか、政策金融公庫さんと、
はい、
ね、承認をされたというふうにお伺いされていますけれども、はいはい、これはどういう中身ですか？
そうですね、日本政策金融公庫さんもですね、ベンチャー企業とか中小企業とか、うん、いわゆる社会的起業家も含めた、はい、まあ、社会的な融資も、うんうん、金融公庫の中でされておりましてね、
はい、そうですね、かなり最近に、ね、積極的にされてましたよね。
一番先時はローキンだったんですけどね、その後いろんな金融機関さんもそれに参画するようになってきた中で、うん、はい、まあ、一般の金融機関とはちょっと違った政府系の金融機関ですので、預金業務をされてるわけじゃないんですが、はい、政策的に、まあ、地域の産業っていうんですかね、経済をこう活性化させるのも含めて、はい、うんうん、まあ、そういうところに、まあ、起業家育成なんかの事業もやりながら、はい、いろんな活動をされてまして、まあ、いろんなセミナーなんかで、いわゆる NPO の立ち上げも含めた、はい、資金調達から、うんうん、まあ、ロケもそういったセミナーの講師もしていますけども、
そうですね、
長く
されてますよね、いろんな形で、
そういう活動も同じようにされていることもありまして、金融機関同士、競争っていうんですかね、はい、敵対するというような関係じゃなくて、うんうん、お互い協力できるところは協力しようというようなことと、まあ、いろんな情報なんかはお互いこう有益な知らない情報を知り合えるということもありますので、はい、そういう情報交換も含めましてね、うんうん、協力し合う関係というのは実は数年前からあったんですけども、はい、日本政策金融公庫さんはいろんな金融機関と今、はい、そういう提携を進められてましてね、うんうんうん、まあ、ローキン業態の中では全国ではローキンが初めてということもあって、はい、先々週ですかね、はい、に締結を行ったということであります。
なるほど、まあね、ローキンさんかなり早くにこういうことをされてきて、いろんなノウハウもお持ちでしょうけれども、日本政策金融公庫さんも、まあ、後発ですけれども、かなり手広く、うん、この NPO 業界の中でローキンさんもちろんね、いろんな融資をこうお願いをしているというか連携をしているパターンと、はい、最近はもう金融公庫さんとの連携のパターンも随分出てきていますので、 一緒にこう手をつながれる部分がね、あの連携を図って、さらにこういう事業が NPO、NGO の事業がこう広がっていく、また、まあ、あの今それだけじゃなくて中小企業だとか農林水産事業者、ベンチャー企業など創業支援とか新規事業を進めるために資金供給を行うなんていう、まあ、締結の中身にもなっていますので、はい、まあ、幅広くいろいろ連携をされる、
そうですね、まあ、あの動機はあの法律上お貸しできない営利型とかね、はい、
あ、そうですね、
いうところはお貸し、うんうん、まあ、株式会社も含めてご融資はできないんですけども、まあ、NPO 法人なり社会福祉法人とか、まあ、政協さんとか、はい、まあ、いろんな事業融資を、うんうん、まあ、連携をさせていただいて、はい、まあ、協調融資という言い方するんですけどね、はい、例えば、まあ、2000万の借り入れを1000万ずつ、うんうん、金融公庫さんと、はい、分担をして、
分担して、
はい、っていうようなことで、まあ、お互いメリットというんですかね、うんうん、リスクをこう半減させてご融資ができると、はい、1本だけでご融資すると結構前に進めにくかったりするんですけど、あとはまあ老金の方でなかなかちょっとご融資がしにくいと言いますか、難しい案件について、はい、政策金融公庫さんをご紹介をしてとか、ご紹介した
り、なるほど、
で政策金融公庫さんもいろんな上限とか、うん、制約がありますんでね、
なるほど、
その中で借り入れ主の、うん、まあ、NPO さんとか社会福祉法人さんの資金需要に労金もそれに協力をしてというような、な、まあ、そういう連携ができるといろんな事業も、
はい、
以前やったらなかなか前に進めなかったことが進められて、労金の方のご利用も増えるというようなこともございますし、まあ、それで地域社会のところがまあ活性化したりとか、うんうん、いろんな社会ニーズに応えられるような、はい、営みにつながれば、まあ、そういうようなことを狙いとして、まあ、今回も覚書を
結んだということですね。なるほど、そうですか、
はい、
もし、まあ、これは、ね、今後に期待というか、まあ、
はい、
ね、ですけれども、まあ、その他にもいろんなことをこうされてきていますが、昨年は、ね、小室ひとしさん来られていましたけれども、
はい、
このサポート部位の報告会ですね、
はい、
今年で第4回目になります。
東日本大震災もう6年ですかね経つわけですけども、うんうん、その時にサポート V という社会貢献預金を発売をしまして、はい、うん、まあ、その残高に応じてご寄付をするというようなことの仕組みだったんですけど、はい、うんうん、まあ、現地に1000万円とか、まあ、トータルで10年間応援するということなんですけど、はい、その寄付金で、うん、流された作業所とか、
はい、
足長育英会さんでしたら、うんうん、震災維持のいろんな交流事業だとか、はい、いう費用に使っていただいたりしてるんですけど、うんうん、まあ、そういう被災地でのまあ、いろんな取り組み報告を、まあ、大阪で、はい、行おうということが今度の7月の15日来月ですけど、
なるほど、
まあ、近畿労金の肥後橋のメインホールで行うということになってます。で先ほどありましたが小室ひとしさんに毎年、はい、コンサートも楽しむ企画も作ったりしてたんですけど、今回は全盲の落語家さんで勝田福天さんという方がいらっしゃいまして、うん、その方の落語を楽しもうというようなことも企画の中で入れ込んでるということです。
なるほど、
はい、
7月15日の土曜日ですね、
はい、
1時半会場2時から開会ということで、はい、定員200名で参加協力費として、まあ、1500円という中身になっています、
はい、
障害をお持ちの方は1000円と、はい、介護者の方も1000円で入れますということ で、はい、ですね、事前にお申し込み必要なんですね。
ゆめかぜ基金さんでチケットの方は、はい、取り扱いを行っておりますので、
うんうん、
三日月金さんのホームページをご覧いただいて、はい、まあ、ロキの方のホームページでもご案内してますけども、参加の手続きといいますか申し込みは今和基金さんの方にお願いをするということになっています。
なるほど、このサポート部位の報告会、まあ、この今チラシを見ていますけれども、この6年間で1億2210万円の寄付金を届けたと、
はい、あ、そうです ね、
はい、もう6年、まあ、まあ毎年毎年積み上がっていってですけれどもね、まあまあまあ、その10年間では
10年間で1
億5690万円も見込んでいると。
そうですね、5年間で1億2000万を届けたということ
ですね、はい、そうですよね、いや、これ大きいですよね。 この夢風基金さんもそのすごく頑張ってらっしゃいますし、この取り組み広がってきてますね。
その津波とかでね、あの作業所が流されちゃって、また大きく震災で崩れたというようなところを再建をしてとか、はい、いうようなことに役立っていただいているというのが中身になってますね。
まあ、6年7年でこう、ね、経っていくとどうしてもこう忘れがちというか、はい、まだまだでも現地の方はご苦労されていたり、まだ、ね、復興につながっていない部分があったりでしょうけれども、
は
い、
あとまあ去年熊本地震がありましたので、はい、まあ、その1年ということもあって、あ、
そうですね、熊本が、
まあ、その現地の報告なんかを、うん、あの聞くという時間も作ってまして、
なるほど、
まあ、ローキンはあの募金プロジェクトということで、はい、去年1年間取り組んだこともありましたので、その報告もちょっとコーナーで行うというような企画になっています。
この桂福天さんの全盲の落語家、ちょっと楽しみですね。
そうですね、私もちょっとまだお話聞いたことがないので、あのとても楽しみにしてる、
ね、
あのもうすぐあの、ユニークっていうんですかね、はい、あの落語としても楽しめるというふうに伺ってますので、
う
ん
う
ん、
う
ん、
そうですか、
はい、
あのぜひ夢風基金さんの、ね、ホームページから、はい、あの情報ありますので、このサポート部員の報告会第4回夢風で会いましょうということで、はい、in 大阪感謝と希望の集いということですので、ぜひご参加してみてはいかがでしょうか、
はい、よろしくお願いします。
ね、この後もいろいろありますね。災害の災害時連携 NPO などネットワーク第2回大会ということはありますけど、これ京都大学の宇治キャンパスの方で、されるイベントもありますね、
はいはい、これはあの災害時連携 NPO 等ネットワークというのが去年、
はい、
立ち上がったといいますか、うんうん、これはあの京都 NPO センターさんを中心に、はい、まあ、京都府とかあの社協さんとか、あのいろんな、まあ、広域で連携をされて、まあ、NPO だけじゃなくて、うんうん、いろんな団体の、まあ、災害時どうあの協力し合ってというようなことを、はい、まあ、去年は1年間研究とか、うんうんうん、いろんな、事例研究なりあの議論なんかをされてきたんですけど、はい、第2回大会ということをこの京都大学の宇治キャンパスで行う際に、あの基調講演といろんなレポート、うん、ワークショップを内容としているということで、はい、常総市の木戸川水害がありましたので、はい、うん、あの現地の NPO センターの方からお越しいただいて、はい、まあ、当時のレポートをいただきながら、うんうん、あのまたそれぞれの支援セクターのところからの報告もその後レポートをいただきながらというのが内容になっています。
なるほど、はい、まあね、こういう災害時の時にどうやって、まあ、NPO、まあ、その専門性を持った NPO が連携をして、はい、まあ、災害支援に当たるかということで、まあ、こういうのが日常的に、ね、横で手つなぐ環境がこう整っていると、
そうですね、
うん、災害が何か起こった時に対応がもっともっとスムーズにいきますよね。ま
あ、主催はそのネットワークの組織なんですけども、はい、ローキンの方は共催ということで、うんうん、まあ、この企画をバックアップするというような関係で、はい、あの参画といいますか、うん、あの応援していることになっています。これは NPO パートナーシップ制度というのが、はい、十何年か前から
そうです、ね、
やっておりますけども、まあ、地域の NPO の支援センターを、バックヤードで支えるというような仕組みで、京都においては、まあ、こういう企画が予定されてましたので、はい、うん、その企画を、まあ、応援するという、まあ、そんな関係で、今回開催されるということになっています。
こちらがもうすぐ開催ですね。7月1日土曜日1時からと、ね、
はいはい、
京都大学宇治キャンパス防災研究センターの方で開催されます。こちらも定員が80名ということで申し込みが必要になっています。申し込みは団体名、参加者氏名、連絡先、住所を記載の上、運営事務局までファックスかメールでお申し込みくださいということになっていますね。興味関心ある方、まあ、NPO センターのホームページにも載っていますかね。まあ、一応お伝えしておきますが、ファックスは、075-414-4230、 414-4230 がファックスになっています。うん、こちらの、ね、NPO のネットワーク運営事務局、この主催の団体ですけれども、京都府の府民力推進課内に事務局を置いていらっしゃるということですの で、うん、そうですね、詳しいお問い合わせ等は、はい、お電話でいただければと思います、はい、075-414-4212、 414-4212 までお問い合わせください、
はい、
ということで盛りだくさんのこう情報ですけれども、 ね、なんかあ今日スマイルのまだチラシもまたこう入って
そうですね、あの
いつものスマイルが、
まあ、この間あの、はい、スマイル何度もお伝えしてますが、うん、あのまあ5月先月ですけども贈呈式を行いまして、はい、まあ、950万の総額の寄付金を、各団体にお渡しをしたと、はい、いうことなんですけど、うん、まあまあ、その際にいろんな各寄付先団体からのご報告もいただいて、
なるほど、
あの、まあ、いくつかご紹介しますと、あのアジア協会アジア友の会という団体がありまして、はい、ここは、まあ、命の水を届けるというようなことをキャッチにしながら、
ね、
まあ、あの具体的にはインド の, あのほぼ中心部のところの、アンバダ村というところに井戸を掘りまして、うん、
はい、
あのかなり3キロ離れたところまであの水を汲みに行かなあかんかったんですけどね、はい、まあ、そういう労力を、まあ、こういう井戸があるできたことで、
うんうん、
あのまあ、救われたというんですか、あの女性なり子どもさんが、まあ、そういうようなことをされてたんですけども、まあ、地域の経済活動の方に専念ができるというようなこともあって、現地ではマイクロクレジットもあの、うんうんうんうん、回っているようで、
はい、
あの地域の、まあ、活性化にも井戸がかあの効果を得ているというようなことで報告を聞いてます、はい、そこにあの近畿労金のスマイルプロジェクトという、あのアルファベットですけどね、はい、もちろんあのそういうパネルも貼っていただいている
ので、いやこれはもう見るとすごいですねこれこのパネル、そうですね、いやでもね3キロ離れたところに水を毎日汲みに行かないといけないっていう生活をイメージしただけでも、いや大変だなってこう思っちゃいますけど、でもこの皆さんはこれが日常で、
うん、
でもこの井戸ができたことによって生活も随分変わりますよ ね、
そうですね、あの水の心配をせんとしなくてもいいということと、はい、うん、やっぱり衛生上の問題も大きいみたいで、はい、まあ、それでまあ子どもさんもあの水汲みを楽しくや、あの身近でできるもんですからね、井戸ですから、
いやなんかその男性がね、まあ、都市部にこう毎日で、まあ、出稼ぎで外に出て行ってしまうので、女性とまあ子どもで町を支えているという状況の中で、この水汲みが多分大きな労働の、ね、を占めていたんだと思うんですけど、ガラッとこう変わるでしょうね本当に、
まあ、日本でこうたかがって言ったらあれなんですけどね、うんうん、あの定期預金を日本で行うことが、はい、まあ、こういうような支援につながっているっていうのは、ね、うん、まあ、石原お金の流れということをよく申し上げてるんですけども、それがまあこういう形になって、はい、あの現地で生かされているっていうのは大変嬉しいことだなと思って、
そうですね、
はい、喜んでおります。
そうですか、やっぱこういうふうにスマイルが活用されているということですね、
はい、
うん、
あとは
その他は
NP アワードという、はい、これも毎年、
この番組でも何回も、
子育て支援ということで、はい、あの行っているんですけども、その受賞団体が先月5月末の私どもの理事会で、
はい、
正式に確認がされたということで、13団体があの今回、はい、あの受賞されて、まあ、応募自体は50件 の、うんうん、あの企画というのが応募があったわけですけども、はい、今回大賞受賞というのは大阪の団体なんですけど、NPO 法人子ども自立支援スマイルという団体が受賞、大賞受賞されました、はい、ここはあの里親を増やすということを、うんうんうん、あの取り組みの、柱にされてまして、はい、まあ、それをイベントを行う中であのそういう宣伝といいますか、
はい、
あの普及活動啓発活動を行っているということです。それは、まあ、あのマラソン、
はい、
大阪の淀川市民マラソンというのがありまして、うん、まあ、それに合わせてこの間、いろんな啓発活動をされてたんですけどね、あの T シャツを着て、はい、あのマラソン市民マラソンに参加するみたい な、
なるほど、
まあ、今回はあの育みマラソンというのを、
うん、
里親制度の月間があるあの、はい、10月にあるということで、うん、それに合わせて独自プログラムで育みマラソンを実施するという、まあ、そんな企画に、まあ、今回対象をということに選定されたということです。
まあ、またねぜひゲストに来ていただくような機会もあると思うんですけれども、
は
い、
そうですね、
こう有意義な取り組みですね、うん、まあ、その他にもいろんな方が受賞されましたけれども、ここで1曲ご紹介をさせていただければと思います、 RC サクセションで上を向いて歩こう。さて本日のハッピー NPO、 本日は中津さんと2人で、進めております。中津さんも、7月になりますが祇園祭ゴミゼロ大作戦がこう始まります、
はい、そうですね、今年も来ますね。
そうですね、はい、ロキンさんにはですね、まあ、サポート協賛でサポートいただいてるだけじゃなくて、はいはい、実は支店の皆さんも随分ボランティアとして参加をいただいております。
毎回営業店の職員が、はい、まあ、労基も労働組合がございますので、うん、労働組合が中心になって参加しているんですけど、まあ、管理職といいますか一般の職員も、はい、今年は、40人近くの職員が、はい、土曜日の酔々山の時ですけども、はい、参加をするというふうに聞いております。
なるほど、はい、このね、よいよい山よい山、街中交通規制かかりますけれども、はい、まあ、その時にですね、まあ、2000全部で延べ2000人のボランティアの皆さんと一緒に、まあ、ゴミをゼロにする活動をしていくということで、モロギンさんこの4年目になりますけれども、はい、毎年ご参加をいただいて、
はい、まあ、各営業店にはこのボランティアチラ、うん、スタッフ の,
のチラシ を,、はい、チラシを置いていただいてね、
近畿2府4県全部に置かせていただいていますので、
は
い
は
い、
そうそう、もうそのおかげもあってですね、祇園祭ゴミゼロ大作戦はもうボランティアがほぼほぼもういっぱいになってですね、締め切りを随分してる、まあ、今実は二次募集で夜の時間帯がどうしても夜が実は一番やりがいがあってですね楽しい時間帯なんですけれども、どうしても20、まあ、21、9時から24時ぐらいのね、11時で交通規制解かれた後が一番、まあ、まあ、大切なタイミングなんですけど、
そうですね、
まあ、どうしてもその時間までっていうのはね、うん、でも、やってやるぞっていう方ぜひ祇園祭ゴミゼロ大作戦、まだ
そこの部分は詰めの時間ですからね、
詰めの時間募集しておりますので、ぜひご参加いただければと思うんですが、はい、実はこの取り組みが、広がってですね、大阪の天神祭りでも今年からゴミゼロ大作戦が始まりますと、
はい、
いやこれはねすごいことですよ京都の祇園祭り、まあ、京都にお住まいの方は祇園祭りのイメージが強いと思いますけど、天神祭りは花火もあって、で、まあ、川沿い、大川って川沿いだけじゃなくて商店街一帯、大阪天満宮界隈合わせると祇園祭りの鉾町よりもですね、まあ、大体 5,6 倍の広さの、
はい、うん、みたいですね。私も天神祭りはあんまり行ったことがなくて、
いやもう日本で一番こう露天商さんが出店をされるという、はい、
そこに挑むわけですからね。
そこにで僕もねゴミの調査を昨年したんですけれども、はい、いやもう祇園祭りもそのやる前までは実は街中散乱ゴミだらけだったんですけれども、もう天神祭りは本当にお祭り自体からゴミ出てこないんですけれども、やっぱそれに乗っかって商売している人がどうしてもゴミまで販売をするのでね、お客さんそれを買うだろうねって出せるとこないので、もう街全体がゴミ箱のようになってしまっているとまあちょっと言い方が良くないかもしれないですけど、でもそれやっぱり変えていかないといけないなっていう思いを持った皆さんがですね、大阪で実行委員会を作って、
はい、
今年からスタートさせると祇園祭り参考にして、うん、でこちらにもローキンさんご参加をいただいております、ね、ご協賛だけじゃなくて、はい、いろんな支店の方にまたスタッフの皆さんにもお呼びかけいただいて、はい、ボランティアでも来ていただけますし、
まあ、祇園祭り同様ボランティアスタッフのチラシを置かせていただいて、まあ、会員労働組合さんにもご案内してというような感じで進めさせていただいてます。
そうですね、この、まあ、天神祭りゴミゼロ大作戦の方はまだボランティア募集継続して行っておりますので、
はい、
今年が初めての取り組みなのでいろいろな苦労もあると思いますけど、一緒に汗水垂らしてですねこう乗り越えてみたい、まあ天神祭りの方は7月の24の宵宮と25日の本宮の2日間にこうなります。うん、ぜひですねご参加いただければと思いますし、天神祭りゴミゼロ大作戦でホームページで検索をすると、ホームページ出てきますので、そちらからボランティアも応募可能となっております。
今月いっぱいが申し込み、
そうですね、今月いっぱいになりますね、うん、ぜひ応募してみてくださいということで、もうあっという間ですけれども、
はい、
ね、7月もこの祇園祭りもあれば天神祭りもあればその他の取り組みも山ほどいろいろこうね、夏に夏が始まるなという感じですけれども、まあね、ローキンさんも今も今日も紹介させていただきましたが、いろんなことをこうされてきておりますし、はい、これがいろんな地域や社会の貢献につながったり、
そうですね、何
か課題を解決に結びついていると、
連携が広がっていけば、
ええ、
より良い社会につながっていくと思いますので、
なるほど、
はい、皆さんご参加をよろしくお願いします。
ありがとうございます。また来月もよろしくお願いします、
はい、こちらこそ。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。